Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今日はまた企画ものということで、ちょっとした仕掛けを組んで収録をしようと思っております。お楽しみに。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今日は、ね、企画ものということで何をやるかというとですね、私とっても好奇心が強くて何にでも手を出してしまうと、まあ、この、夢の種放送局でラジオを始めた時に、一番最初に喋、ったのもそんなことを喋ったんですけれども、今回ですね、君はまだ東海地を知らないというウェブマガジンのライターにさせてもらいました。ということで第1回目の投稿として、このね、君はまだ東海地を知らないっていうのは東海地を紹介するウェブサイトなんですけども、この夢の種放送局広島スタジオっていうのは東海地にあるんですね。ということで、この夢の種放送局っていうのをみんなに知ってもらおうと思って、その話をしようかなと思って、ウェブに投稿するのと合わせてこの放送をオンエアしたいなということです。ということで今日は2部構成で、まず夢の種放送局とは何ぞやというお話 と、後半ではその、放送局から発信している、代表的な、ね、番組ってどんなのがあるのかっていうのをね、紹介するためにここにパーソナリティの方が来られているので、ちょっと紹介をしたいと思います。じゃあ、皆さんからお願いします。
はい、いやごめんなさい、パーソナリティとしての紹介をすればいいんですよね。
そうです。
はい、皆様こんばんは、広島スタジオ所属23期生のミワこと岡田ミワと申します。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、しおりさんお願いします。
はい、ありがとうございます。夢の種15期の、パーソナリティのしおりです。よろしくお願いします。
はい、ね、このお二方には、まあ、夢の種の放送局は何かということと、後半ではね、そのラジオ番組についてね、ちょっと紹介してもらおうかなと思ってます。でもう一人ですね、このスタジオのリーダーの金沢桃子さんにも来ていただいているので紹介をお願いします。
はい、Believe in oneself お聞きの皆様こんばんは、広島スタジオ代表させていただいております、桃ちゃんこと金沢桃子です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、でね、早速ですね、この夢の種放送局で何ぞやというのをね、ちょっとばかし紹介しようかなと思うんですけども、ももちゃんに書いてもらったのがあるので、
はい、
ちょっとねそれを読みながら、
本当ですか、
僕が喋っちゃっていいかな。
あ、もちろん大丈夫ですけど読むように書いてないのでびっくりしました。大丈夫かな、ちょっとドキドキ。
ね、夢の種放送局って全国に、今8カ所スタジオがあって、9カ所目今準備中ということで、全国にスタジオがあって、もともとですね2015年の6月に大阪市の門真、パナソニックの押田元の、ね、門真市で開局したインターネットラジオ放送局です。これ聞いてる方、まあ、大体ご存知ですよね。はい、で、新しいメディアの、ね、SNS としてのラジオが、今注目されてきてますけども、クラブハウスとかねいうも含めてね。で、夢の種っていうのは、そういったものがね、まだまだ世の中に浸透してない頃から始まったという先駆けの放送局で、まあ、言ってみれば老舗の放送局になりますね。で、今はさっき言ったように大阪だけでなくて東京、愛知、岡山、愛媛、そして広島と、あとは沖縄、今7カ所で、昨年岐阜にスタジオがフランチャイズでオープン で今21年、今年中に岡山スタジオが、あ、ごめんなさい、福岡スタジオが今準備中ということになってて、600人ほどのパーソナリティがいますということで、そういったところなんですね。で、ここからね、広島スタジオのことについてね、ちょっと話をしていきたいなと思うんですけども、この辺はね、ちょっとみんなで話をしたいなと思うんですけども、はい、うんうん、ももちゃん、まず広島スタジオの特徴をちょっと紹介していただければなと思うんですけども。
あ、そうですね、広島スタジオの特徴となると、私的に推したいのは、広島スタジオの構成メンバー全員女の子なんですね、実は。
ああ
、スタッフがですね、
はい、ね、そうなんです、うんうん、スタッフが全員女の子ということ で、うんうん、でしかも、若い世代から、ミョレ、ミョレ、
あ
のいいお姉様の世代まで、うん、幅広く取り揃えておりまして、すごいですね、なんて言うんだろう、伸び伸びと本当に女性が活躍できるような、うんうん、場所になっているんじゃないかな、まあ、パーソナリティさんはね、男性の方もちろんたくさんいらっしゃるんですけれども、うんうん、他のスタジオに比べると実はですね、女性 100% はこんなに人数がいて 100% なのはうちだけで。
そうですね、そういえばね、場所どこでしたっけ、ここ
はね、東海市でございます、
うん、そうそう、東海市のどのあたりになるんですかね、
はい、東海市はですね、ちょっと 広いというか、いろんなお店があるので、どこを目印にしてもいいと思うんですけど、うん、まあ、私が分かりやすく言ってるのは、うん、ユアーズの裏の道、北にちょっと行ったとこですね、
うん、
はい、もしくは赤い看板のカツヤっていうね、美味しい焼肉屋さんがありますけれども、はいはい、そこの向かい、寺町電停と東海市電停の間あたりに位置してます、
うん、でそのビルの2階にキキという美容院があると、このビルの5階ですよね。
そうですね、ご存知の方も結構いらっしゃるんですけど、ここの、東海市の夢の種のスタジオが入っているビルはジュエービルというビルなんですけど、ここキキさん、キキっていう美容院のグループがもともと運営されていたビルで、まあ、今でもそうなんですけれども、少し昔まではですね、1階から、7階まで全部キキ関係が入っていたそうです、うんうん、はい、ということで、なんか美容関係でお勤め昔からされている方々は、東海市といえばキキさんというイメージがあるみたいで、うん、昔20年前ここで働いてましたっていう方も今までゲスト様いらっしゃったことありますし、キキさんとも長らくずっとお仕事させていただいてるんですっていうエステの方とか、本当に美容関係に関してはたくさんの、方々から、ご縁つないでいただいてますね。
はい、でね、ひっそりと佇んでいる感じのスタジオなので、まあ、ビルの5階なのでちょっと目立たないんですけども、ぜひね、こういうところで全国全世界に向けて、あ、これインターネットラジオなので全世界にね、ネット環境さえあれば聞けるということで、ね、発信してるんですけれども、こんなところが、ね、あるっていうので、ね、東海地ぜひ知ってもらいたいなと思ってます、うん、はい、でね、ちょっとね、ミヤさんもしおりさんも、
はい、
ここのスタジオで収録をよくされてると思うんですけども、
はい、
どんな印象ですか、しおりさん、
この、どんな印象、
うん、このスタジオ。
そうですね、うん、私前まで愛媛スタジオで収録をさせていただいてたんですが、はい、その時は1階でガラス張りで外の、観光客の方が手を振ってくださって収録 しながらあったんですが、こちらは5階ということで、パーソナリティさんとのゲストさんとの距離が近い、
うん、
いろんなお話ができる、うん、あとは、ミーティングとか打ち合わせの時に、この東海市というエリアはカフェが結構多かったりするんですよね。
そうなんです ね、
その時に、はい、よく近所のカフェをちょっと使わせてもらって、そこでそこのマスターとね、オーナーさんとね、仲良くなってね、次じゃあラジオのゲストにいかがですかなんて話もね、あったりなかったりするんですよね、
あったりなかったり
そんな感じで、うん、東海市町全体 の、 地域の中 の、 何でしょう、コミュニティの場といいますか、うんうん、すごく皆さんあったかくて、うん、地域とのつながりを大事にする夢の種のスタジオ、うん、広島スタジオさんだなっていう風な印象はあります、
うん
うんうんうん、
宮さんどんなんです？
はい、そうですね、私広島スタジオって、ね、3回目の場所で東海地に来てるんですけども、私ね、3つのスタジオ全部行ったことがあって、うん、貴重な人間になりつつあるんですけども
その1つ目って、はい、どこでしたっけ？
1つ目が、エソールズ広島、はい、はい、
広島でいうと、あれは宝町、
伏見町、あ、宝町かですね、うん、そうですね、うん、
の富士グランのすぐそばにありましたね、
はい、はい、 あそこもすごいこじんまりしててすごい好きだったんです、うん、本当に距離も近くて、
う
ん、
あれはホテルの一室を、ね、改造した
改造して、
はい、とこでしたね。
エントランスがすごい綺麗でね、
はいはい、あ、いいですね、
はい、そうなんです。で、うん、2つ目のバニアンもすごい開放感、うん、入ったらいきなり大きい木がドーンって迎えてくれているような、う
ん、シェアオフィスになってるんですよね。
そうそうそうそう、うん、
その中の一角のブースをね仕切ってスタジオにしてたという、
はい、うん、あそこもすごい開放感ですっごい大好きだったんです、うんうんうんうん、でここの今東海地スタジオに来て、うん、なんかすごくねここがなんか居心地がいい感じですね、うんうんうん、まあ、本当にあの東海地って人があったかいなってよく思うんです、うん、さっきもねあのカフェがたくさんとか言われてますけど、うん、本当人もあったかいしお店もたくさんあるし、うん、もう住んでる方自体があったかい、うんうんうん、でまたこのスタジオが5階なんですけど開放感が半端ないですよね。すごい日が入ってくるし明るいし、はい、
なんか実は めちゃくちゃ広いんですよね、その他のスタジオに比べて、
う
ん、ここの ロビーというかオープンスペースがね、
なんかすごくいいなって、もうどこも好きですけど、うん、やっぱりここが一番居心地がいいです。
居心地がいい、
はい、
ここねあのテーブルが4人掛けのテーブルが2つ、
はい、
で今ねちょっとコロナであの収録がねスタジオのブースの中でできないんで、うん、ロビーでやってるので、あの1つはそれでね収録の場所になってるんだけども、うんうん、まあ、これコロナが落ち着いて、
はい、
あのブースの中で、うんうん、収録ができるようになったらここいろんな活用ができて、はい、さっき言われたようにねこの地域の方たちとね、うん、いろんなこのつながりがあるので、はい、ここでなんかねできたらすごいいいスペースだなと思ってるし、うんうんうん、まあ、そうじゃなくてもねパーソナリティ同士のねなんか交流っていうのがね、うん、この場はすごいできるところなので、うん、あの今はねちょっとあの一般の人が入れる状況ではないんだけども、ぜひね近くなんで東海地にね、はい、来た時には遊びに来てもらえるようなね場になればなというふうにね、はい、このね実はね、ま、この東海地、って原爆ドームからね、うんうん、実はめちゃくちゃ近いんですよね。
そうなんですよね、うんうん、
でもなかなかみんな多分来ないエリアで、あでも最近来るのかな、結構若い子たちとかね、うんうんうん、歩いてるので、
そうですね、
うんうんうんうん、
本当いろんな ね、おしゃれなカフェとかちょっとしたお店がたくさんあるので、
ね、うんうん、そうなんですよね、
うんうん、開拓しがいがあるという、
そうそう、秘密基地を見つけたような喜びがね、
そう、
実はここのコーヒーが一番おいしいんだよとか、
ね、とかおしゃれなクレープ屋さん発見とかね、
そうそうそうそう、
うんうんうん
うん、あったり隠れグルメがあったり、
そうしますね、
そうそう、あの、うん、隠れたようなところのカレー屋さん知ってます？
え、どうですか？どこですか？です
名前忘れちゃったな。東海電停像にあるんだけど、半地下みたいなところになってるようなところの店なんで、
あ、前にしおりさんとここ気になるって言ったカレー屋さんかな。
そうかもしれないですね。
入り口がね多分ねあの
ちょっと見えづらい、
ね、そうそう、で入り口がこうくぐらなきゃ入れないような扉なんですよ。
かもしれない、
それだきっと、
名前忘れちゃったな、
うん、私も名前忘れ
た、なんかねだから、うん、あのゆろゆろしたらねいろんなものが見つかるんで、東海地はね、
そうそうそうそう、
うん、いいですよね、ぜひぜひね、その何そういう探検したりとかね、
うんうんうん、
その広島のスタジオ、あ夢の種のねスタジオがここにあるなと思ってゲストに出たいなと思ったら
ぜひ、
そうそう、
ぜひぜひ
声をかけてもらったらね、
本当、うんうん、ね、うん、あの安いレストハウスみたいなとかもあったりするので、うん、一泊すごい安く泊まれたりもするので、
うん
うんうん、よくね、うん、海外の方も、ね、来られたりしてたし、
うん、
そうそうそうそうそうそう、
そんなね広島スタジオからねちょっとねここでジングル挟んで後半戦はその夢の種放送局広島スタジオからどんな番組がね配信されているのかのね少し紹介したいと思いますので、ジングルを挟みたいと思います。今日は、夢の種放送局広島スタジオのパーソナリティの、岡田美和さん、松島しおりさん、あとは PA の金沢桃子さんにお越しいただいております。ということでね、夢の種放送局どんな放送してるのかなっていうのを喋りたいんだけども、下調べが悪くてあれなんですけど、ちなみに桃ちゃん、
はい、
広島スタジオで発信している番組って何番組あるんですか？
はい、あ、そうですね、大体約60番組あります。
60番組、
はい、
すごい、うん、たくさん
ということは60名のパーソナリティが所属しているということぐらいになりますよね。
はい、
はい、でね、まあ、いろんな個性的なね、放送してるんですけれども、あ、ちょっとね言ってなかったんですけども、夢の種放送局ってスポンサーがいないので、うん、もうパーソナリティが自分でプロデュースしてゲストさんを招きして企画構成、収録まで全部するということで、まあ、すごい個性的な自分の独自色を出した番組がいっぱいあるんですけども、その中で、夢の種放送局の理念であるご縁応援貢献というのがあるんですけども、それを具現化している番組をちょっと紹介しようと思って、その広島でのパーソナリティをされているお二方がしおりさんとみわさんということで、
はいはい、
その番組瀬戸福ラジオという番組なんですけども、はい、紹介をじゃあしおりさんお願いします。
しおりさんからで、
はい、ありがとうございます。瀬戸福ラジオ、この瀬戸は瀬戸内の瀬戸を取らせてもらって、福は福巡りの福、うん、ということで、瀬戸内福巡り瀬戸福ラジオを毎週水曜日夜7時から30分間お送りさせていただいております。こちらの番組はですね、今年の3月から、立ち上が2月かから新春特別番組ということで立ち上がりまして、愛媛と岡山と広島のパーソナリティさんとスタジオをつないで、お送りさせていただいております。そうですね、ちょっとコロナに負けずみんなで瀬戸内を盛り上げよう、そして、笑顔で春を迎えようという思いを込めて、うん、そうですね、瀬戸内の縁起のいいもの、パワースポット、うん、あとは美味しいグルメなどね、うん、ご紹介させていただいております。
これさっき言ったその広島スタジオと愛媛スタジオと岡山スタジオの共同企画ということで、これリレー方式で発信されてるって感じなんです。
そうですね、リレー方式で配信されてまして、うん、まず広島スタジオの宮島ックスさんと、うん、岡山のモモキッドさん、ご当地ヒーローのね、うんうん、それと私が、愛媛のことを発信して、一番初めは岡山広島愛媛のことを発信で、その次は岡山スタジオから後楽園の話題と、うん、鶴の話題、うん、そして愛媛スタジオからは道後温泉、うん、道後温泉界隈のパワースポット、うん、円満寺、あとは、アスカの湯というところをね、うん、ご紹介させていただきました、うん、もうね、パワースポットのね、ご利益満載のラジオとなっております、
うん、はい、そんな感じでね、
はい、
はい、みやさんもこれ一緒にやられてるんですよね。
はい、一緒にさせていただいております、うん、しおりさんから声かけていただいて、うん、はい、もともとね、しおりさんが、
う
ん、あ、そう、企画立案みたいな、
うん、はい、恐縮ありがとうございます、うん、何かね、私も愛媛スタジオから広島スタジオにやってお邪魔させてもらいまして、うん、そこで出会ったのが美和さんで、もう、うん、すごく素敵な方なんですよね、美和さんね、明るくて、ね、あと広島の、ね、神社とかお寺さんを、ね、よくご存知の方でよく行ってらっしゃるということもあって、うん、そこの出会いから、あ、これ広島と愛媛のと岡山 の, その神社、うん、縁起のいいところ、うん、いろんなところを紹介させてもらって、もうコロナのちょっと、ね、気分が落ち込んでいるところに、うん、ね、一緒にさせてもらって気分も少しでも盛り上げられたらいいなというふうな思いで、うん、美和さんとの出会いがなければもう、
いやいやいやいや、てか本当にね、しおりさん自身がすごい素敵な方なので、なんだこの褒め合いはけどね、結局しおりさんがやっぱりすごく素敵な方なので、うん、やっぱり、ね、しおりさんの声のもう鶴の一声状態ですよ、それこそ、ね、で岡山スタジオの方、愛媛の方、みんなつながって、うん、はい、グループになってみたらまたみんなすごい素敵な方で、うん、はい、本当に楽しくて、うん、
ね、だから今言ったようにね、そのやっぱしそういうふうに地域を盛り上げようとかね、うん、そういう趣旨の番組なんですけども、この瀬戸福ラジオっていうのはね、はい、その今この番組の最初のテーマである、あの君はまだ東海地を知らないの関連でこれをね収録してるんですけれども、はい、まあ、地域の、ね、大きさは違うんだけども、うん、同じ思いだと思うんですよね。
そうですね、うんうん、
なので、まあ、そういうウェブマガジンの形であったり、こういうふうにね、インターネットラジオの形であったりとかして、まあ、形は違うんだけれども、まあ、同じ思いでね、
はい、
やってるということでね、
はい、
なんかいろいろとね、なんかできなんかな、いろいろと新しい企画もね、うんうん、できるんじゃないかなと思っててね。
お、本当ですよね、コラボね、いろいろさせてもらって、
そうそう、そのまだまだね、そのいろんなこう探検したらいろんなところもあるだろうし、
うん、
まあ、すでにね紹介されてる記事でね、されてるお店の方にね、ここに来てもらって、
うん、
声で今度はお話をしてもらってね、
うん、
発信してもらうっていうのもね、
はい、
いいんじゃないかなと思ってね。 というのでね、この瀬戸福ラジオっていうのがね、この君は東海地をまだ知らないと、
はい、
こうなんかな、すごい親和性があるかなと思ってお二人をねお招きしたんですけれども、
はい、
あのそれぞれね個人の番組も持たれてるので、それもねちょっと紹介してもらいたいなと思って、うん、じゃあね、美和さんの方からじゃあ紹介してもらおうかな。
はい、ありがとうございます、はいはい、私の番組は毎週月曜日の23時30分から24時の日付変更戦までの30分間お耳をお借りしております。ギフトトゥーユー、あなたの心に届けという番組で、明日への、ね、気持ちのリセットだったり、はい、あの寝る前の、ね、癒しの時間の提供になればいいなと思って、はい、放送させていただいております。よろしくお願いいたします。
主にどんなこと喋られてるんです？
そうですね、あの、うん、本当に一人喋りの時とかは、うん、あの本当に癒しの時間を提供できるようにと思いながらの、うん、本当に素敵なゲストさんがたくさんいらっしゃって、うん、ほぼほぼ、ね、うん、ゲストさんとのトークなんですけども、うんうん、あのやっぱりいろんな方にいろんな方の生き方とか考え方、うん、それね、うん、をたくさんお届けできればなと思って、うん、はい、あのみんなの自信につながるようなこととか、うん、癒しにつながるようなこと、うん、もしくはあの考え方のチェンジができるような、うん、はい、そんな感じの番組になってきています、
う
ん、
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
月曜日の23時30分から、
はい、
ギフトトゥーユー、あなたの心に届けですね、
はい
はい、
この後また聞いていただければね、
はい、そうですね、
23時半からね、
はい、じゃあしおりさんは。
はい、私も美和さんと同じ中四国沖縄チャンネルで、私は火曜日ですね、毎週火曜日夜21時からハッピーセレンディピティという番組タイトルでお送りさせていただいております。
噛みそうな感じです。
3回私も何回噛んだかね。セレンディピティというあの言葉がですね、私の解釈、拡大解釈かもしれないんですが、素敵な出会いとか、うん、偶然という意味を、含んでいると私自身思っておりまして、うん、番組内では、ゲストさんの、活動を始められたきっかけ、うん、あとはその活動を始められることになった方のキーパーソン、出会いとかをお伺いさせてもらって、でで、もちろん一生懸命こう、ね、頑張って、何かを成し遂げるっていうことも大事だと思いますし、そういう一面も誰しもお持ちだと思うんですが、実はその今の自分があるのって、その頑張った自分でもあるんですけど、実はちょっとした偶然とか、
うんうん、
たまたまこうなって、あ、こっちの道を選んだら今の自分があるっていう、うん、ストーリーの方を何回も、うん、あのゲストの方とお話しさせていただいたんで、うん、そのお話がちょっとあの私が面白いなと思いまして、うん、あのそういったことをお送りさせてもらってます。すいません、取り留めがない、まとめがない、うん、
やっぱしあのゲストさんの話を聞くと、はい、偶然の出会いっていうのがよく出てきます。
よく出てきますね、うん、思いがけずこっちの道を選んだら、そういう出会いがあったから今の私があった、うん、あの時はこういう道を選んだからっていうのがそうありますね、
うんうん。
実はね、僕この、はい、このね、今ラジオで喋ってるんだけども、これもめちゃくちゃ偶然なんですよ。あのなろうとなんか全く1ミリも思ってなくて、あのこれ時々喋るんだけど、
はい、
Facebook のイベントページみたいなのが Facebook 流れてくるじゃないですか、うん、でそれにたまたま見つけて、
はい、
で行くつもりはなかったんだけど、なんか行ってしまって、あの説明会ね、パーソナリティ募集の説明会に行ってしまって、
はい、
で入った瞬間にここは怪しいとこ来てしまった、
はい、しまった、
そうそう、怪しい人が、
ね、
怪しい人がこの僕のこの肩越しにこうなんか喋りかけてきて、あのこれはやばいと思って、でそこから始まって、まあ、話を聞いてて、あでもなんかすごい面白そうだなと思って、
うん、
であまり番組持つ興味はなかったんだけど、なんかいろんな人とつながりができるとかいうのがあって、うん、そのパーソナリティ養成講座出るだけでもなんか面白そうだなと思って申し込んだんですよ、
うんうん、
で行って2回目ぐらいに、なるかならないかは自由ですと、パーソナリティに、でいつでもあのこれさえ卒業してたらいつでも権利はありますからって言われて、
うんうん、
でもその帰りにはもう申し込み書書いてたという感じで、
わかる、
そうだから偶然なんですよ。本当にあのやろうと思って興味があって行ったわけじゃないですよ、説明会も。
その時、うん、Facebook で流れていたのをたまたま見て、
でその説明会の日もなんかあんまりそんなに行くつもりもなくったんだけど、 うちの息子がちょっとね、あの学校に行けない時期があって、でその時になんかちょっとね動き出した時期があったんですよ。でそれを見て、あ、僕もなんかちょっと新しいことやってみようかなっていうのもなんか、その時しか動けてないんだけど、うちの息子もね。
いやいや
いや、でそれがなんかそのタイミングで、それも多分偶然だったんかなと今思えばね。
なんかでも春さんの話を聞いてると、それ偶然じゃなくて必然だったんだと思う、
かもしれないけどね、
本当にそうだと思います、
まあ、でもそこで動けるか動けないかだけの話で、そこ動いたからこの結果があって、動かなかったら多分何も起きてないし、まあ、何かいろんなのがね多分来てると思うんだけど、いろんなきっかけがね、で動いたものがただ身になってるだけで、多分結構いろんなものスルーしてるような気はするけどね。
この本当にね、あのここの、ね、夢の種の、ね、ご縁応援貢献ですよね、これ春さんも本当にもう今、体現されてるなって今お話を聞きながらすっごい思います
。そうなんよね、この君は東海地を知、まだし、あ、君はまだ東海地を知らないも、はい、本当はここを紹介してくださいってお願いしようかと思ったら、僕が書いたら随分後になりますよって言われて、はぁって言ってたら、自分で書きますかって言われて、あ、じゃあ書いてみようかなっていうのでライターにさせてもらったんだけど、
そこがもう違うよね。う、私だったら、いや無理ですっていうところを書いてみようかなって思っちゃう春さん、やっぱりすごい。
なんかね思ったんだよね、ピンときて、あ、これラジオとつなげてやったら面白いなと思って、そう、あ、だったら僕が取材して、自分の放送でやったらお互い両方で知ってもらえるじゃん。そのこの放送もそのホームページ見た人が知ってくれるし、その東海地もこの放送を聞いた人が興味持ってもらえるんで、
そのタイミングでハルさんがそうやって動いてくださったから、私たちのやってる瀬戸福もね、紹介していただけて、すごい、
ありがとうございます。ハルさん、
瀬戸福はねももちゃんの推薦で、
ももちゃんもありがとうございます。
とんでもない、ありがとうございます。いや、せっかくね取り上げていただけるんだったら、やっぱりね、あの、私の目からすると地域貢献、瀬戸福すごく頑張ってらっしゃるのを知ってたので、
春
さんにぜひと。でもやっぱり今日もね収録してて思いましたけど、あの瀬戸福紹介したのは間違いじゃなかったなと思いましたし、
ありがとうございます。
そして春さんにね、あのお二人を引き寄せていただいて、こういう場作って改めて話させてもらえてよかったなと思ってます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ね、あっという間に過ぎちゃったんで、ちょっとここでジングル挟んでエンディングいきたいと思います。はい、ちょっと残り少なくなったんで、ちょっとねお知らせだけしっかりとしておきたいんですけれども、今日の番組の趣旨は、これ君はまだ東海地を知らないというウェブサイト、ウェブマガジンを知ってもらおうと思って、企画した、内容なので、あの君はまだ東海地を知らないというウェブマガジンがあります。検索はね、さっきやってみたら君知ら東海地で検索すると割と早くヒットしますの で、 でないろんなあのお店の紹介であるとか、まあ、この東海地だけじゃなくてちょっと幅広く東海地のちょっと周りも含めたいろんな紹介をしているので、ぜひぜひちょっとねそこ覗いてもらって、広島、あ、夢の種広島スタジオのね紹介もこの放送の時には第1稿、僕の第初稿としてね、投稿したいと思ってますので、そちらの方の記事も読んでもらえればなと思っております。ということで今日はねお二人に来ていただきました。しおりさん、みやさん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
瀬戸福論賞の方でもね、コラボさせてください、はい、君はまだ東海地を知らない、はい、私もリンク貼らせてもらいます、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。とっても楽しかったです。
はい、
では皆さん来週もまたお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。